じゃあ早速始めます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。キムキムさん。
はい、こんにちは。
フィリピンの熱報校ストーリーシェアで、はい、出場させていただいたキムキムさん。
はい、
今もう日本ですけど、
はい、
どのぐらい行ってたんですか？
ですね、結局延長したので2ヶ月半です。
2ヶ月半。
はい、
出て、まあ、僕2週間だけやったんで、
はい、
まあ、2週間だけですけど、うん、なんか絡むことがちょいちょいあって。
そうですね、
いろいろ
結構ね
あったでしょ。
一緒に旅行も行かせてもらって。
そうだね、
はい、
それで、結構ディープな経験をしてるんで、
はい、
フィリピン留学について語ってもらおうかなと。
あ、そうですね、
はい。そもそもなんで行ったんですか、フィリピン？
ですね、まあ、英語はずっと勉強してて。
そう、英語できるもんね。
そうですね、うん、もう貿易事務とか普段はやってたんで英語は必要だったんです。
仕事で英語使ってますもんね。
あ、使ってて、うん、はいはい、ずっと勉強してたんですけど、
はい、
ちょっとどうしても、もうちょっと伸ばさなければいけない事情ができて、
仕事上、
仕事上できて、うん、それで決断しました。
行こうと。
はい。
それなんでフィリピンになったの？
ですね、いろいろ調べたんですけど、うん、結構メソッドがしっかりしてるところがあるのと。
メソッド、
はい、ティーチングメソッド、はい、そうですね。
カランメソッドってそんな有名なんですか？
有名ですね。英国でね、ずっと昔から使われてて、
うんうん、
で私もオンラインでそのカランメソッドを発展させたダイレクトメソッドっていうのを使った、オンラインイングリッシュスクールっていうのをやってたんですね。しかも先生がフィリピン人 でそれがすごい良かったのでそこに期待したっていうの
を。あれ、オンライン英会話レアジョブやってたんじゃないですか？
リアジョブを最初、3年弱やってましたけど、うん、でもなんていうんですかね、いいとこと悪いところがあって、でデメリットっていうのはある程度喋れる人間にとってはただの雑談になってしまい、時にこっちが教えている、ってお金を払いながら教えているということになってしまいます。
まあそうですよね、
うん、例えば私の専門のヨガとか、ヨガは専門じゃないんですけど、まあ、趣味のヨガとかアーユルヴェーダとかになると、はい、教えてほしいということで、
なるほど、
英語でそれを教えてしまう風になってしまう。
あ、
そしたらお金払ってて何してるのか分からない。
なるほど。
で、ちょっとちゃんとメソッドがあるところで、はいはい、ボキャブラリーとか、
はい、
もう、最初から通じる英語を話せるわけで、
はい、
でそこでもっとちゃんと洗練されているとか、はいはいはい、文法的に間違いがないとか、はいはい、もっと語彙をきちんと使えるとかを目指すのであれば、はい、レアジョブみたいに話したらグッドとかオッケーとか、
はいはい、褒めて伸ばす、
愛があるって、そういうね、分かったとかじゃなくって、
はいはい、
っていうところをもうちょい教えてほしいじゃないですか。
なるほど。
そしたらちゃんとメソッドがなかったら。
メソッドって教え方？
ティーチングメソッド、はい、
ですよね。
どうやって伸ばすか、どうやって文法を直すかとか、う
ん
う
ん
う
んうん、でその僕からメソッド、はい、まあ、なんとなく分かってるつもりなんですけど、
はい、
教えてもらっていいですか、改めて。からメソッドって何なんです
か？ああ、いろいろ含まれるんですけど、例えばティーチャーは必ず2回聞く、
うん、
Do you want to drink coffee? Do you want to drink coffee? って2回聞く、うんうんうん、そしたら生徒はそれに対して1回で答える。でもそれは Yes, I want to drink coffee、はいはい、Yes, I want to drink coffee、はい、あ、2回言っちゃった、はいはい、1回で。
だからそのちゃんとコンプリートセンテンスで答えましょう。
コンプリートで、
はいはいはい、
答えるっていう。それをものすごいスピードでやるんです。
はいはいはいはい、うん、そのスピードがポンポンポンポンやるんですよね。
はい、
うん、だそういう教え方がそのメソッド化してその方が効率がいい、
はい、ってことだったね。あ、もう絶対そうだと思います。というのがある程度喋れる人間にとって伸ばそうと思うと、うん、そういうティーチングメソッドがないと、うん、ただの雑談では全然ダメです。
もうそれはできるからね、
はい、
雑談はできるから。
そう、ただの雑談だったら別に、私大阪住んでますけど、うん、その辺に外国人の方いらっしゃるので、
うんうん、
その人とお茶してればいいだけなんです。 それにお金を払う意味がないです。
じゃあ日本でオンラインスクールで勉強してた時に、はい、ある程度慣れてきたら、
はい、
もうこれやってても意味ないなと。
そうですね、誰もがそうなります。
うんうんうん、
うん、
なるほど。それってね、あの英語のレベルがある程度ある人は、
はい、
結構言ってる人多いです、
うん、だと思いますね。
ちゃんと目標とか勉強の仕方を組み立てていかないと、
はい、
わざとフィリピン来た意味があんまない。
そうです、そうです。
ほんでカラーメソッドをブラッシュアップしたら何メソッド？
ダイレクトメソッド。
ダイレクトメソッドっていうのがあるんですか？はい、
ありますね。
それを採用しているオンライン英会話スクールが
あります。
それなんていう学
校？私がやってたのがイングリッシュベルって言います。
うーん、
でも他にも 2,3 カランメソッドそのままとかダイレクトメソッドのとこも 2,3 ありますね、
うん、そういう勉強の仕方を徹底しているスクールってことですよね。
そうです。
あ、雑談の終わらない、
全然ないです。
なるほど。
その代わりちょっと高い。
あ、そうなんや、
うん、
あ
ちょっとですけど。
ほんでそれを散々やってて、
はい、
英語の必要性が出てきて、なんでフィリピンに行こうと思ったんですか。
あ、はい、やっぱり本場であるアメリカとか、うん、オーストラリアとかも考えましたが、うん、どうしても料金が高いですね。
まあ、そうですね。
それで自分的にはその時そんなに自分ができると思っていなかったもので、うん、やっぱりまだマンツーマンでしっかり勉強せなあかんと思ってたんですね。だからマンツーマンである学校で、
うん、
マンツーマンで勉強できるコストのフィリピンを選びました。
ほんで学校を探したんですよ
ね。そうですね。
ほんでストーリーシェアになったんです
か。はい、
カランメソッド。
そうですね、
ベースにした
自分がやってたメソッドで、うんうん、を持ってはるんで。
はいはいはい、うん、それってなんか検索したんですか。
検索しましたね、はい、
ネットでカランメソッドフィリピンとか。
ああそうですね。
ああそんなやってたらストーリーシェア出てくるの。
出てきます。カランメソッドで探したと思います。
ああなるほどなるほど。でそれでストーリーシェアの、
はい、
ネポ校に行ったんですよね。
そうです。その時にまだバギョがオープンしてなくて、
はい、
マニラ、セブ、ネポってあったんですよね、
はいはい、
でやっぱりそこで値段を調べたら、はい、ちょっとセブが高かったんですね、
はいはい、
これは長くいるのはちょっと無理と思って、
はいはい、
でマニラに本当に行こうとしたんです、
はい、
というのは勉強だけが目的なので、
はい、
マニラが勉強という意味では一つ頭が出てる印象を得たんですね、
はいはいはい、
で問い合わせたら、うん、その通りだったんですけど、うんうんうん、マニラは予約は取れませんでしたし、うんうん、あとちょっと私が気管支が弱い、
うん、
っていうところがあって、
うんうん、
問い合わせた時それが弱かったらマニラ絶対ダメですと言われたことが原因。
そちらに言われたんですか。
はい、
体気管系弱いんですけど大丈夫ですかって聞いたんですか。
聞いたら空気どうですかって聞いたら、うんうんうん、絶対マニラはやめた方がいい。
ほんで熱波になったん
や。はい、
いやそれで、まあ、僕はねあんまりそういうの気にしないから空気悪いってみんな言うてんなみたいな感じで、
うんうん、
あんまりリアリティなかったんですけど、うんうん、ネポ校いたじゃないですか、
はい、
でネポ校で僕ネポ校空気悪いと思ってなかったですけど、
はい、
あの空気悪くて結構体調壊しまくったでしょ。
肺炎ですね。
肺炎でしょ。
重症です。もうちょっとで入院でした。
っていうか入院っていうか結構入院してたんじゃないですか。
入院まあ、手前で何とかしませんでしたけど。
あ、そうな、通院してたよね。
しました。通算であのフィリピンで病院5回行きました。プロです。
2ヶ月半ぐらい
はっきり言って、
はい、いつ復活すねやってみんな心配してましたよ。
10日間ぐらい寝込んでました。でしかも10日寝込んで声が出なくなって、
そうや、
だからやるかやるかって授業言われても、で発音のクラスとか全くできない。
僕も帰った方がええんちゃうかってずっと思ってました、
ね、みんなに言われてました、ね、帰ったらって。
ほんででもその後バギーを行ったんですね。
はいはい。
そしたら体調良くなったんですよね。
全くもうなくなりました、そういうのが。
だからそのやっぱり日本、まあ日本ってまあ環境いいと思うんですよね。
いいですね。
だからフィリピンの中で、
はい、
その結構繊細な人はフィリピンの中でもその立地によって、
はい、はい
はい、体調を壊したりとか、
はい、
あるってことですよね。
いやそれはもうあると思います。
それってちょっと怖いけども勉強できへんぐらいずっと熱で出て肺炎レベルですか、ね、
勉強はできないですよ。だってあの40度ぐらいあって、しかも席がもうね、
う
ん、席と席の合間のインターバルって何秒かしかないのに、うん、無理ですよ。
いやもうアンデラ見てて痛々しかったから、
はい、
あのあとバギオに行って体調が全然普通になったっていうのを聞いて僕はびっくりしました。
めちゃめちゃ普通です。
このネポの環境で、うん、あかん人はあかんねやと。マニラだったらもう最悪でしょ、
う
ん、もっと。
あ、もうあの
絶対無理ですよ。
マニラから越してこられた方いましたけど、ネポに来て元気になったとおっしゃってましたからね。
そういう人もいる
ね、うん、食事がなんかそのマニラはひたすらしょっぱいと。うん、ネポの食事の方がだいぶこう味のバリエーションが整ってて。
あ、そうなんですか。
いいとその方はおっしゃってます。
でもさ、
はい、
ネポそんな食事いいんですか、バギョと比べて。
すいません、私はねネポからだったんで、うん、いくつか不満点があるんですね、
ネポに。
はい、最初野菜が全くなく、
あ、
肉ばっかりだったというのはちょっと辛かった。
はいはいはい、はい、
私はね
それは嫌って言ってる女の人多かったやつは。
そうですよね。
短期やったら別にいいんですけど、長期でいると、うん、そうそう、もうちょっとオイリーやし野菜ないからっつって、
そうそう、
あの外で食べてる人がいました、
ね、そうですね。ほんでだからまあバギョに行ったら、うん、もうすごい野菜がたくさんあるし。
あ、そうなんですか。あ、それ田舎やから。
うん、 もあるけど、あ、野菜で有名なのもあるんですね。
ああ。
最大手とかが、はいはい、あのなんだネポの方だったら何ぼか普通の値段で売られてるのに時々タダなぐらいな時もあるんです
ね。値段が安い
の。はい、もう劇的に。それにネポにはない食材っていうのいっぱいありますよ。だってタケノコをあの子供がこうやってわーって普通にいっぱい袋に入れてて、私がそれいいな日本で食べんねんって言ってたら、シェフがいきなり好きなのか食べんのかって言ったら、よっしゃってそこですぐ買ってくれたことがあったんですよ、シェフが。
バギオの、
うん、私が好きって言っただけで買ってくれて、
今日じゃあ今日晩飯タケノコしたる
したるっていうことで、で常にこういうなんていうんですかね、ホテルの、
うん、
あのビュッフェで、
うん、
なんていうのかな、好きに取れるところであるような、うんうん、こういう大きなトレーに必ず4品あります。毎食4品あるんですよ。
すごいね。
料理がでスープもついてる。
すごいね。
朝はパン3枚と必ず卵が焼いてあるんです。
おお、それは、ね、レポではないですね。
ないです。でしかも別に昨日余ってるご飯とかあったら、うん、自由に食べていいし、自由に自分で調理もできます。
バギオって何人いるんですか、生徒。
あ、でも私が泊まってた時は雨季で、あの特別少なかったですから、ちょっとあんまり 5、6 人しかいなかったけど、もうとても多い時は20人以上いらっしゃったみたいな。
規模的にはネポぐらい、ぐらい。
あ、全然あの大きいので、
うん、そうだからソリシアって学校の中でもその場所によって全然違うわけでしょ、は
い、やっぱり立地条件で全然違いますよね。
人によってどこがいいっていうのもあるじゃないですか、
はい、
僕はだからマニラは見学に行って、ネポは2週間勉強して、はい、バギオとそういえば知らないですけど、はい、まあ、結構巡回してる人いるから、
いらっしゃいますね。
こう話を聞くと、
はい、
キム君の場合はもうバギオの方がめっちゃ良かったんです
か。あ、もう私は確実にそうです ね、はい、
だそれぐらいやっぱり学校の中でも違いが合わない、
はい、そうですね。やっぱりその自分の何がっていうと、自分が何しに来たか、
はいはいはい、
何を得たいかっていうことで、あとライフスタイルですね、普段の、うん、それで選んだ方がいいです。
うん、まあ、でも勉強以前にその空気が悪いみたいなのが多分一番あった
の
ね、
は
い、
私はね、あの肺とか喉が弱いですよね、うん、で、あの後で分かりましたけど、結局ディーゼルエンジンの黒い黒煙、うん、あれがダメなんですね。
あ、ディーゼルが分かんないや、
うん、いくらバギオでも、まあ肺炎とかそんなんないですよ。風邪もなかったけど、うん、ある夜ちょっと調子に乗って友達とご飯に行って、うんうんうん、したら全然あの学校の時平気だったのに、うん、ちょっと車の多いところを歩いてたと、うん、ちょっとその国道を歩かないといけないところだったので、うんうん、歩いて5分経ったらもう席が止まらなくなって、レストランに入って10分ぐらいしたら止まったけど、うん、その席たるや発作みたいだったから、うん、もう一緒にいた友達がね、ほんま心配して。
僕だからね、あの、うん、フィリピンでいた時は体弱い人やなと思ってた、
はいはい、
でも日本帰ってきたら全然こう、まあ、大阪で歩いてても全然平気ですもんね。
平気でしょ、めっちゃ元気でしょ。
だからやっぱりその、まあ、合う合わないがあるんやなと思って、
はい、うん、
まあ、気管が弱いって自覚されてますよね。
はい、してます。
だそういう人とかが、まあ、フィリピンとか、はい、まあ、フィリピン限らずアジアとか行って、
はい、
体調をね、はい、コントロールしようにもどうしようもないっていうことは多分ありえる。
ここはありますね。
あるよね。
うん、
みんな、まあ、体調壊してる人は結構多いですけど、
うん、
まあ、僕が今回行った中で一番ひどい人でしたね。
あ、そうですか。すいませんです
。いや大丈夫かなってみんな。
うん、なんかみんなのイメージの中ではお腹壊すとかね、
はいはい、
あのなんか蚊に刺されてデング熱になるとか、はいはい、そういう南国特有のやつが多いでしょ、
はいはいはい、
まあ、でもこう私のはちょっと意外かもしれないですね、
はいはい、
あんなナチュラルなとこ行ってなんでそうなんていう、
空気が悪くて咳が止まらないのから発熱して、
はい、
ずっとマスクしてましたもんね、
はい、
でも途中声ちっちゃくて何言ってるか聞こえへんかったもん。
うん、いや出なくて、ね、なくなったんです声が。
そうやね。
アイロストマイボイスってずっと言ってます。
はいはい。でもフィリピン人はなかなかそういうの理解できないですよね。
うん、そう、もうなんかウルトラセンシティブみたいなことをずっと言われて。
そうやね。僕も思ってたもん。
She is always sick とか。
そうやね。
悲しかったです
。まあでもその後バギオ行ってその違いとか感じたのはすごい良かった。は
い、いや本当にあの救われた気になりました。
バギオがめっちゃいいっぽいですけど、バギオの行けてないところはないんですか。
行けてないところは、まあ、ちょっと時期が悪かったですけど、うん、なんか雨降りすぎて
天気悪い、
うん、でもともと標高1500なので気温が低いけどさらに低くなるので雨ばっかりだとね、
はいはいはいはい、
だからもう向こう行ったら まあ、下界から行ってますから、
はい、
それでもネポも雨季だったんで26、7度でも、はい、そのバギオに上がったらもう10何度っていう世界なので、
うん、
もうセーターを買ったり、うん、靴下を買ったり、そういうのがちょっと、
服がね、
ね、服買わない
と寒くなるから、
はい、
バギオ山なんですよね、
山の上です、
ですね、だから、うん、まあ、よく言えば涼しいけど、
そうですね、
冬によっては寒いから、
そうですね、
常夏行く格好で行ったら寒い、
それはまずいです、ね、それがね、そのノースリーブしか持ってきてない方が、うんうん、もう下山したくてしょうがなくて
寒いと、
ネポに旅立って行きはった私にネポのことずっと聞いて
ネポどうやと、
なんか言うたびに、たとえなんか辛かったこと言っても羨ましいっていう、
あ、寒くないんや、
その暖かさとかみんなの開放的な感じとかね
そうやね、だからもうほんま人によって合う合わないがあるっていうことですよね、
そうですね、
僕バギオ行ったことないから行きたいんですけど、うん、ちょっと心配なのが、
はい、
なんかお化けが出るみたいな、
あ、お化けね、はい、
それどうなんですか、
ありますね、
出るんですか遭遇しました、
あのですね、私は基本的に霊媒体質じゃないので、
うんうん、
見えないんですよ、
うん、
でもただついて2晩過ごした時、
うん、
2晩っていうかちょっとしばらくかな、3日ぐらいまで、うん、なんか夜怖いんです、
嘘、
でもそれが、
僕今すでに鳥肌立ってましたけど、
霊媒体質だからですよ、
いやいや、まあ、それはいいんですけどえ、なんで、
あの、私ね、全然普段その怖くないんですよ、
はいはい、
てか逆にそのテレビ番組とか好きで、
はい、
見る方なんですけど、
はい、
まあ、興味あるというか、
はい、
でも何も知らんのになんか怖くなってくるんですよ、夜になったら、
それ嫌ですね、
うん、で寝れないからもう日本に必死でスカイプで電話かけたりして、うんうんうん、気を紛らわして、
うん、
疲れて気を失うようにして寝たりとかして、
え、それでどうしたの、3日後から慣れたんですか、
それでなんか変やなんで、気分もね、うん、なんか知らんけど昼間うつみたいになってくるんですよ
最悪じゃないですか、
で雨季やからかなとか寒いからかなとか、うんうん、いろいろ理由を探してたんですよ、なんかちょっと場所変わったからかな、
うんうん、
ほんならある日突然、うん、あの部屋にバッて飛び込んできた隣室の女性がいたんですよね、
うんうん、
ほんならその方は部屋に飛び込んできたと思ったらベッドに座ってダーって泣き始めたんですよ、
うんうん、
でどうしたんですかと、
うん、
というのはそれまで、うん、そうそう、これも不思議だったら行ってからラジオでほとんど誰も挨拶してくれないし、なんか挨拶してもあんまり反応がない、とにかく交流が全くなかったんですよ、
あ、みんなストイックに勉強してると
思ったんですけど、うん、なんか変やなと思ったんです、みんな、うん、いてついた表情やし、まあ言ったら漫画で言ったら線が顔に入ってるやつあるじゃないですか、
ちまごじゃん、
うん、でね、ネポはもう初めて会っても、あ、来週旅行行こうっていうぐらいみんなオープンやったわけですよ、今日の見に行こうよとか名前知らん、それと真逆でこれ山のせいかなとかいろいろ考えてたんですね、
うんうん、
そしたらその人がな、そんなね、全然挨拶もしてへんかった人が来てですね、うんうんうん、急に泣き始めると、どうしたんですか、どうしたんですかって聞いたら、なんかまあその人はもう 2,3 日後に帰る予定やったんですけど、ようやくここに来て気持ちと体がくっついたとか言って、でなんかよくよく聞いたら、あのここは、まあ、その方霊媒体質だったんですね、
うん、
でここに来てからずっとそういうのを感じて、うん、
で
そういうどうやってそれを解消したらいいかっていうのでいろいろ勉強をされてて、
うん、
でその第二次世界大戦の時に、
うん、
こう日本人がたくさん住んでて、
うんうんうん、
もうその前にはそのフィリピン人と仲良くなって、
うん、
結婚したり、
うん、
お子さんを設けたりして、
うん、
仲良く暮らしてたのに、
うん、
急に引き裂かれたらしいですね、
うんうん、
戦争で、
うんうんうん、
それで悲しい思いをして亡くなっていった方とか、
うん、
そういう気持ちがいっぱいあるらしいですね、
バギオには、
はい、
お
でだからその人たちのために祈ってあげるというか、同じ日本人だからやっぱり自分が来てるんだなと思って、でそういう風にしてあげることをしてからようやく楽になって、で、
うん、最近楽になったと、
楽になってっていう事情を急にお話になって、で、あ、それ良かったですねと、本当にと、まあ、私もホッとしたんですね、
はい、
まあ、そういった事情で、
はい、
まあ、自分のせい違うんやなと思って、
はい、
でそれでなんかすいません、私もね、ちょっと来てから変やったんですよって言って、理由も分からずと言ったら、クスクスって笑って、一緒ですよって言われてね、
うん、めっちゃ怖いんですけど、
怖いでしょ、それ話してたらね、とふわーってやるんですよ、ガーン締めてるんですよ、
で見てくださいこの鳥肌え、ほんで、
うん、でだから締めるじゃないですか、ガーンって、
はい、
で話してたらまたふわー、なんかな、そしたらその女の子はウフフフウフフフ、なんか遊びに来てくれてるんじゃないですか、
え、なんで
遊びに来てくれて
る、なんなんそいつ、え、そいつはなんで部屋に来たんですか、
あの まあ、よくわからないですけど、どうも女性が何人かいた中で、私はそういうのが話せると、
あそういうこと、この人ならいけると、
そういうふうに思ったところがあったみたい。
なるほど、
いけると。あ
ちょっと予想外すぎる話やな。僕そのセブじゃネポとバギョの学校の違いを聞こう思ったら、まさかの霊体験
霊体験が。
僕バギョ行きたかったけど、ちょっと行くの怖なってきたな。
ちょっと意外と中谷さん、そういう私よりもかなり才能ありますもんね私普段才能全くゼロですから。
別に才能ないですけど。あ、うん、そういうのがあったんや。
でね、別に私なんか全然ほら、うん、まあ、鈍感で軽い方なんですよ、うん、実はもうなんか他の変えられた生徒さんとかもっとすごいのいっぱいあるらしいですよ。
ひどい、すごいエピソードが。
誰もいなくてもノックなりっぱなしとか。
え、それはあのバギオの街がそういう街なの？
なんか割と。
へえ。
別に学校がどうなって悪いとかそんな違うんです。場所が悪いとかじゃなくて。で他のほらバギオにおられる普通のフィリピン人の先生なんかもっとすごいの聞きましたよ。
なんだ。
ベッドに寝たらベッドがガガガが揺れて、うん、エクソシストみたいで、ほんまに揺れて揺れて船みたいで
そう、そんな話聞いたらもう絶対嫌なんですけど、でも学校とかその全体的なサービスとしては、
はい、
すごいバギオは勉強になって、
はい、
たんですよね。
あのバギオにはその日本人のスタッフで本当にあのなんていうんですかね、勉強に関しては超人と呼べる女性が
パリスナーみたいなのがおるんですよね。
いらっしゃって、
トイックがごっついでしょ。
はい、ごっつい方がいらっしゃってね。でその方の存在だけでね、勉強せなあかんというか、
あ引き締まる感じなの。
もうそうやってなかったら
怖いんですか。
顔向けができん。勉強に関しては厳しいです。なんでやってないの的な感じですけど、
はいはい、
でもそれははっきり言って勉強するものにとってありがたいです。
まあやっぱりお尻叩かれてできる人多いですからね。
そうそう、そりゃそうですよ、人間ってそういうもんだから。
でまあその人はもうその人に学んだトイックの点数めっちゃ上がるんでしょう。
上がります、絶対上がります。
これみんな言うんですけど、僕いやお前なんかなと思ったんですけど、でもみんな言うんですよ。
だってテクニックが点を取るためのことを知り尽くしてて、ね、うん、どんだけマニアかっていうと、トイックテスト受けたことあります？
あります。
あります。そうしたらあのなんていうのかな、空白になってる場所があって、そこを ABCD で選ぶとかじゃないですか、うん、そこ点線になってるじゃないですか、空白が点点点点点、下線下線ですよね、うんうん、そしたらその点点が言っときます、本番ではこの点の数は7個ですそんなん関係ないのと思うでしょ。
思う。
ほんでね、これをね時たま生徒さんが数えて、6個とか7個とかね、うん、それで逃す人がいるんです。そんな人おるんかな。
どういうこと、数えてるうちに時間なくなるってこと、
うん、そうなんですよ。そんな人がねもうトイックに疲れてきて人がいるので数えないでください、もう7個ですからねっていう。
めっちゃおもろいな。
面白いけどね、うん、あぜんとしてちょっと間に合すぎんなと思ったけど、うんうんうんうん、なんで言うのかというのが分かったんですね。もう一点でも取らせるために無駄な時間を徹底的に排除するために言うんです。
なるほど、
そういうことまで。
そんなことをやっても無駄だと、もう最初に叩きのめす感じなんですね。
そう
あ
でこれ言えばどれほどね緻密に、
はいはい、
もう一点でもずらすためにの研究してはるかっていう、うん、
だからまあそういうふうにもう行き詰まっちゃうと点を数えるやつがたまにいることも分かってるし、
そう、
そういうところも全部潰していくんですね
そうです。どう鉛筆を動かすかっていうこと
で。そんな話。
はい、
鉛筆を受けたんですよね。
受けました。
トイック対策試験みたいな。
3つか4つあるんですよ。リスニングのパート3対策とパート4対策と
か。ネコそんなんないじゃないですか、
はい、
だからバギオの方がその勉強カリキュラムが多いってことですか。その女性がもういるがゆえに
多いです。
あ、はい、そういうことね。まあ、でもその先生が他行ったら全然学校もガラッと変わるんでしょうね。
変わると思います。だってそのメソッドがねすごいっていうのもね、うん、ありますけど、彼女自身の、うん、その彼女自身の気迫というかね、
すごい、
そういうのが誰にも真似できないと思います。
会いたいな。
すごい人なんですよ。で、すごいのはトイックの990点の本を出してる先生らとこぞって知り合いで、
はいはいはい、
うん、
関係者なんですね。
関係者です。
なるほど。いや、まあいかにバギオとネポが違うかっていうのは、
はい、
分かりました。
だからあれですよ、勉強し、私なんかまだね、真面目さが足りひん方で、男の子とか来てた大学生の男の子とかは、うん、部屋から24時間ぐらいの勢いでずっと暗唱が聞こえてきます。ずっとです、英語の。
でも、ここには線入ってるぐらいくらいですか、みんな。
はい。
なんなんかね、その、すごい特殊な。 うん、ある種も勉強する例に取りつかれてるみたいな感じよね。
そうですね、うん、ある意味ね。
だでもそういうのが良いんやったら、うん、もう行って取りつかれろって話ですよね。
そうですね。だから自分が怖いっていう気持ちさえなかったら
はいはい、はい、
別にいいですよ、
はいはい、
でそれは別にその怖いのは怖いのもお化けも学校のせいじゃないんで、
はいはいはい、
仕方ないですね。
なるほど。ネポとバギオの違いは分かりますか、
はい、
あとフィリピンでね、
はい、
もっと広い意味で見た時に、はい、フィリピンで勉強して、
はい、
なんか感じたこと良かったことっていうのはどんなことなんですか。
あ
うーん、予想通りやったの、そのカランメソッドで学校を選んで行ってみて、
はい、
それは授業の質としては予想通りだったんですか。
うんうん、ですね、先生のトレーニングはすごくされていて、うんうんうん、まあ、皆さん先生すごいいい人でしたし、うん、熱心でした。
ストーリーシャ
ー、はい、全体的に真面目ですし、
う
ん
う
ん、
そう真面目よね、
うん、よかったと思います。ただ私がすでに勉強歴が長いっていうことがあって、
うんうん、
もうちょっとこうなんていうんですかね、もうちょっと違うクラスも欲しかったというかね、
あ
いうのあります。ただ繰り返して慣れるとかいうのはもうすでに慣れた後なので。
そうだね。だからやっぱりフィリピンの英、うん、会話って初級から中級とかにはすごい当てはまると思うんですけど、
はい、
それ以上の人っていうのは、
はい、
もうちょっと違うカリキュラムもあった方がいいような気がします。
あった方がいいです、ね、であのフリートークっていうのを入れていただいて、うんうん、私の持っていた教材なんかでやろうとしたんですけど、うんうんうん、やっぱり、フリートークに弱い人は結構いました。
先生
で、はい、だから あれですや、マクドナルドでは、うん、マニュアルが決まってるでしょ、いらっしゃいませ、
うんうんうん、
ジュースも一緒にいかがですか、
うんうん、なるほどなるほど。
そういうのだったらいけるけど何にもなしの状態から
なるほど
っていうのが難しい先生もいます。
だから教科書に沿って進めるのはもうトレーニングされてて、
はい、
すごい得意やけど、
はい、それ
自由の会話の中だともうただの会話になっちゃう。
そうですね。
ああなるほどね。
なっちゃう感じもあります。
あもう僕が全然そんなレベルじゃないんで、全然勉強になったんですけど、うん、でもある程度英語のレベルがある人は結構同じような意見を言ってるような気がしますね。
はい、
そしたらまあでも予想通りではあったけど、まあ一部物足りないとこもあったと、
はい、そうですね。もうちょっとその中級以上のどうやって教育するかっていう、
うん、
そこはねやっぱり必要かなと思います。難しいと思いますけど、
もともと英語できたじゃないですか、
はい、
で今回2ヶ月半ぐらい行って、はい、やっぱり自分の英語力アップはすごい感じたんですか。
ああ、行ってる時は感じなかったんですけど、
はい、
いやでもバギオ行った時はすごかったですけどね、はい、というのは
でも行ってる時感じなかったってことが帰ってきたから感じたんですか。
あはい、
あそうな
ん、うん、それは
レベルアップしてるわと。
うん、例えば映画を見た時の聞き取れ度が違う、うんうん、
全然聞き取れるようにな
ってると。聞き取れ度がやっぱりまあ今 100% とは言いませんけども、うん、前よりかなり上がっていること。
すごいな、
うん、それとか表現的、特にアメリカ的な表現というものがすごい分かるようになったような気がします。
表現の仕方が、
うん、そうですね。
なるほどね、
うん、いくつかありますよ。でもトータル的に英語をパッと聞いて、なんだろう、そう瞬発力っていうんですかね、
はいはいはい、
うん、それに反応する速度とか、あと新しいことを覚えなければいけないっていうのもすごい早くなりました。
うん、で逆に、まあ、行ってフィリピンで勉強するなんかネガティブな要因とかないですか。
勉強に関してですか。
うん、勉強
環境に関してですか。
環境とかね、
うん、
でいいことばっかりじゃないと思うんですよ。なんかいいことばっかりみんな言うから僕気持ち悪いんですけど、
はい、
まあ、さっき話してた環境みたいなのはすごい重要だと思うんですよね、はい、
そうですね。
空気悪いとかってもうどうしようもないですから、う
ん、自分で直せないからね、
うん、だからそれは知っとくべきやと思うんですね。
はい、
で他なんか2ヶ月半いてトラブルとかないんですか。
ですね、若干ありましたね。
それはどんなんですか。
ですね、やっぱり先生たちが、
はい、
まあ、子供みたいで無邪気でいい人たちなんですけど、
はい、
やっぱり日本人と比べるとちょっとほんまに子供かなっていう、はいはい、成人しててもね、はいはいはい、っていうところがあるので、体育館の裏呼び出しみたいなノリとか、
生徒、
いや正当にはしてないんですけど、やっぱさすがにそれは校則があってまずいので、はいはい、クビになります、
ね、そうね、あ先生同士ですね、
先生同士で襲うの
多いそう あるんですよね。だから人数が増えてくると派閥とか、
はい、
これね、あの1、2週間行ったぐらいじゃ分からないんですよ。
そうですね、
結構深く入ってくると、あ、そういうことって結構あるんやなっていう、うん、僕ねこれ興味深いなと思ったのは、別の学校に行った時に、うん、ある人が心理カウンセラーじゃないんですけど、うん、なんか心理試験的なことを生徒にしてたんですよ、
はい、
でその時の結果が、はい、精神年齢が低くてびっくりしたって言ってたんですよ。
あ、
向こうの小中高大学生ぐらいに、はい、まあ、ランダムにしてたんですね、
はい、
でその結果が、はい、日本とかとの常識で比べると、はい、やっぱ低いから、
はい、
なぜこんなことになるのかなっていうのをすごいなんか心配して
は
ったんです
、はいはい、
で僕その時はなんか右から左やったんですけど、はい、後でまあお湯考えると、
はい、
まあ、確かにみんな高校生みたいなみたいな、
うんうんうん、
先生とか20代でしょ。
そうですね、
でもなんかノリ的には高校生みたいやから、
うんうん、
そのフレンドリーで楽しいですよ、
うん、
だけどそのなんか良くも悪くも若い、若すぎるというか、
うん、
だから多分そんな派閥とかにも場合によってはなるんだと思うんですよ、
うん、
でもまあ別にね害がなかったらいいと思うんですけど、
うん、
大きな組織になってきて管理できてなかったらその派閥もちょっと面倒くさくなるかも、
うんうん、
でまたこの生徒と仲良くなろうと、なんか生徒の人気取りみたいなことをする先生もたまにいるでしょ。
多いですね。
多いよね、
うん、
だから
生徒側をこっちへつけるっていうね、うん、こっちへつけたらそのマネージャー側も自分の方を向いてくれるというような発想のような気がします。
あ、うん、でそれって表面的に接してるとそういうの分かんないから、うん、あこの先生フレンドリーやなって仲良くなるけど、
うんうん、
でも実はそういう心理が働いたりっていうのも、
うん、
僕もフィリピンに、まあ、僕5週間しかいなかったですけど、
うん、
なんか最後の方に、
うん、
あ結局なんかそういうことなんかなみたいな時はあったんですよ。
ありますよね、うん、
別に悪くはないですよ、悪くはないんですけど、
うんうん、
だから幼いなと、
うん、そう
ですね、そんなとこ頑張ってんのみたいな、
うんうん、
あだからそれが結構長いこといたからいろいろあったんですよね。
そうですね、別に私たち日本人の生徒には親切は親切なんですよ、
うん、
だからそれは助かるんですよ、うん、食べるとこ教えてくれたり、うん、病院教えてくれたりいろいろね、うん、でもそこにで全くそれがね別に利己的な理由だけではないんですよ。本当に友達というかそんな感じでやってくれてるんですけど、
うん、
やっぱり生徒が自分の味方をしてくれた方が、
うん、
マネージャーもこっちの味方をしてくれるみたいなこともあるのでややこしくなります。でそこで派閥とかがあると、
はい、
知らないうちに自分が悪者になっていたりとかいうこともあります
ので、陰口言う人とかいますからね、
はい、
僕もね本当にいろんなところでね話してて、あまりここまでの話になることないんですよ、みんな知らないから、
うんうん、
でもいろんなところに出没してると、
はい、
あこの先生こっちではこんなこと言うけどあっちではこんなこと言ってんねやとか、はい、っていうのも場合によってあるんですよね、
はい、
別に僕に害なかったら、
はい、
別に掘ってるんですけど、
はい、
それで結構人がなんかやややってると、
はい、
何しに来たのかなみたいな。
そうですね、じゃあそうなんですよだから我々日本人は逆に言うとねそんなんにあんまりその関わっちゃいけないんですよね。
でも先生と週末旅行行ったりとかしたらそれは別に勉強になったりもするし、ね、一緒にいたら単純に楽しいですから。
それはそうですね、
別に全部が悪くないんやけど、
うん、
なんかまあだから良くも悪くも幼いところがあるから、
うん、
まああまり全てを真に受けんでもいいかなという。
そうですね、本当に、うん、それそう思います。
あ、うん、まあそれはあるな。僕ほんまいろんなところのその仲裁に入ったりとかしてましたからね。
へ、
僕でもね1個そのあったじゃないですか、エピソード、
エピソードありましたね、ご協力していただいた、
はい、あれがすごい面白かったのは、
はい、
でも僕その後自分悪いやんって言ったでしょ。
はいはい、
あれは言っていいですよね、
はい、いいですよ。まあ私は
寝込んでたでしょ、
はい、
寝込んでた時に先生が親切に薬買ってきてくれたんですよね。
はい、
ほんでもう声も出えへん時やったから、
そうですね、
ありがとうっつって、
うんうん、
でそれででもその薬の請求料金がちょっと法外だったんです
よ、はい、法外ですね、はい、
僕それ聞いた時爆笑して、
歯科の6、7倍みたいな
6、7倍の金額を請求されたわけでしょ、
ええ、
でそんな調べたらすぐ分かるわけじゃないですか、
はいはい、
でこういうことが、はい、まあ、時にして起きるんですよね、
はいはい、
でそれってでもあんまり大っぴらにしたくないじゃないですか。
そうですね、
いろいろ火種になるしね、うんうん、だけど払って調子に乗ってもないし、
そうですね、あとまたね被害が出ても
それ当たり前だと見えないですね。で僕がその時にキムキム言ったのは、
はい、
その前に旅行行ったじゃないですか、
はいはい、
旅行行った時に先生の旅行代払ったらどうみたいな、みんな給料そんなの怪しいって、
はい、
でそういうことをやってるから甘やかしとんねんみたいなことを多分言ったんですよ、
はいはいはい、
で僕はなんかいろんなところでそういうのあるなと思って、やっぱり経済的に向こうの人らと僕らだったらやっぱ全然違うんで、
はい、
一緒にご飯食べに行こうぜって言っても全然高くないじゃないですか、はいはい、日本人したら、
うんうんうんうん、
そしたらね先生ちょっと出してあげようかなってやっぱ思うんですよね、
はいはいはい、
それをやってるとなんかやっぱりちょっと当たり前になってきて、
はい、
調子に乗るやつも多分出てくると思うんで、
はいは
い、お金のいざこざ お金のやり取りは僕は先生とせん方がええんちゃうかなっていう気がしてるんですよ、はいはい、
うんうん、
で他のある学校で先生が言って、あのストーリーシェアじゃないんですけど、
はいはい、
ある学校で言ってたある学校の先生が言ってたんですけど、
はいはい、
生徒とも仲良くなりすぎて境界がよく分かんない、友達なのか生徒なのか、
あ
先生に対するリスペクトがないっていう、
うーん
っていう意見も場合によってあって、
うんうんうんうん、
やっぱ僕らは教える人と教わる人なんですけど、
うんうん、
でもまあフレンドリーで楽しいから一緒に遊びに行ってとかするけど、
うんうんうん、
やっぱりなんかそこは、まあ、線引きした方がいいのかなっていうのが、うんうんうん、あの時も思ったんですね、
うんうん、
であの時も結局みんな知らないでしょ、そんなことがあったことも、
うん、
あの薬法外の義務を請求されたって、
はいはい、
言う必要もないし、
うん、
でもそんなんあったらその後その先生と勉強しにくいじゃないですか。
それはそうですよ ね、うん、
でそういうのが、まあ、ちらほらありますわ、
うんうん、
あの他の人でもなんか先生と生徒のトラブルとか、
うんうんうんうん、
先生のなんか先生同士の派閥に巻き込まれた人とか、
うんうん、
でそういうのを見てると、うんうん、まあ、何しに来たかわからんなと、
うんうんうんうん、
運が悪かったんなみたいな、
うんうん、
ってあるよね、
うん、
これ分からへん人は分からんと思うけど、すごい経験した人には分かるっていう話だと思います、
ね、そうですね
どうしようもないですけどね、
うーん、
まあ、でもどうなんですか、そのトータルで見た時に、まあ、もちろん何事もいいこと悪いことありますけど、
うんうんうんうん、
フィリピンは良かったんですか。
まあ、行って良かったと思いますよ。
うん、また行きたいと思います。
うーん、そうですね、あのバギオならバギオかセブなら、
でももう必要ないと思うんですけどね、ま
あ、
フィリピン
も、うん、あの行くって言ってもね、そのやっぱり勉強どうね、どういう風に例えば SSI だったら授業を活用したらいいかっていうのは分かったんですよ。
そうだね、う
ん、それもあのバギオに行ってから、その超人の勉強の超人の女性がいて、あそこの教科書とかあの授業をどう活用したら私のレベルでもあの上がるのかっていうのを教えてもらったんですよ、
うんうんうん、
その方はもう5年ぐらい前から SSI、
うん、
その方はもっと生徒でね、
あ、そうなんや、
うん、あそこでガンガン鍛えてる、めちゃくちゃできるようになったっていう方なので、勉強の仕方のアドバイスができる方だったんです。
すごい。
だから向こうにいて同じ教科書同じ授業が全く違うものに、
うんうんうん、
全く、うん、違うものになったし、それをここまで活用できるんだっていうところでも彼女を尊敬してます。
すごいですね、
うん、私一人ではそんな活用の仕方っていうのは決して思いつかなかったので、はい、すごい人です。だから彼女のそのアドバイスというものを全域にね、うん、あのなんていうんですかね、ちゃんと行き渡らせた方がいいと思うんですよ。その方が生徒がちゃんと勉強すると思います。
うーん、すごいね、そんなにそんなカリスマなんですね。
はい、やる気があってたとえ来てもね、特に素人さんとか、うん、ビギナーとか、うん、どうやってその先生の授業を受けるとか、
うんうん
う
ん、
どう活用したら一番英語が上手になるとか、うんうん、そんなの絶対分かんないと思うんですよ、
うんうんうん、
私みたいにずっと勉強してきた人間でもあそこのメソッドをどう活用したらいいのか、
うんうん、効率的かっていう
のはそれは分かんないです。
分かんないけど、その、うん、何さんですか、その人、
真由美さんという方
なんですけど、
その方がいらっしゃれば、
う
ん、
そういうのを感銘受けることです、
ね、そうです。
いやすごいな、
全部ちゃんと録音するように言って厳しく指導も受けましたし、
授業を、
はい、後からきちっと聞き直すようにって、
うん、じゃあこんな感じ
ですかね。
え、僕はあのものすごい勉強になりました。
はい、
僕バギオ行ってないからね、
はい、
だからその、ま、バギオのカリスマ、
はい、
バギオも化けてるみたいなのを含めても、
はい、
まあちょっと行ってみたいあとは思いますね。
行かれた方がいいですよ、いいとこですし、
うん、
ご飯美味しいですし、
そんだけ違うわね、
うん、でお化けも寒気になったら毎日晴れ渡って暖かくなったら あんま緩和すると思います。
あ、雨雨季でジメジメしてるから、
え、あれちょっとあの状況が良くないっていうのは
なるほど、そうなん、わかりました、はい、非常に参考になりました、
はい、
ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました、はい。